哲学入門、御影と歩く、ゼロから現代まで。哲学史を名前の暗記ではなく、問いの移動として読むためのスマホ向け版。各章に御影のメモ、図解、理解チェックを入れました。はじめに、哲学は？偉い人の名言集中ではない。今回の問い、哲学史を名前の暗記ではなく、問いの移動として読むには？御影メモ、黒田くん、まず地図。迷子になってから地図を出すの、弱々だからね。図解と、御影が示す哲学の全体地図。世界、知識、人間、社会の4つの入り口から読む。つまずきポイント。ここでは哲学を、偉い人の名言ではなく、考える道具として読む。この本の約束。正確さを落とさず、でも初学者を置き去りにしない。専門用語は出すが、必ず使い道まで説明する。定義。哲学とは何か。哲学は、世界、知識、善悪、社会、自己について、そもそも何を意味しているのか、なぜそう言えるのか、をしつこく調べる営みだ。語源的には、ギリシア語のキョロスリア、つまり、意地を愛することに由来すると説明されることが多い。ただし、ここで言うイメチは、豆知識の量ではない。自分の前提を疑い、理由を出し、反論に耐える形へ考えを鍛えることだ。初学者が最初に間違えやすいのは、哲学をひたごたえの保管庫開かずだと思うこと。だーめ。哲学はむしろ答えを作る前に問いを精密にする技術に近い。例えば、幸せになりたいというとき、哲学はすぐに、ででは幸せとは快楽か、充実か、得か、自由か、と聞く。面倒？面倒。でもその面倒さが考えを他人任せにしないための筋トレになる。キルイツ様、キュリージャイ。この本では、哲学史を一本道の進歩としては扱わない。時代ごとに問いの中心が移動していく物語として読む。古代では、飛ぶ自然とは何か、イトシュ、よく生きるとは何かサブが燃え上がる。中世では、いて、信仰とドリ性はどう関係するか、スターベーンが問われる。近代では、して確実に知るとは何か、はたく土。国家や自由はどう正当化されるか、セーダールが主役になる。現代では、手、言語、身体、権力、科学技術の中で、人間はどう考えるのか、走路が前面に出る。要点、哲学史を読むコツ。哲学者の名前を暗記するより、彼らが何に困っていたかを見る。タレスは神話ではなく、自然の原理を探した。ソクラテスは、イトゥ知っているつもり言いを壊した。デカルトは疑っても残る確実性を探した。カントは人間の認識が世界をどう形作るかを問うた。名前はラベルで。肝心なのはトラブルの形だ。もう一つのコツは、同じ問題が姿を変えて戻ってくることを見抜くことだ。古代のセールよく生きるハイダは、現代の幸福論政治哲学、ケア倫理に戻ってくる。中世の営理性と信仰を売るは、現代では芝科学と価値、締め AI と人間判断範として戻ってくる。哲学史は古い棚ではなく、今の悩みの地下配線だ。理解チェック。この本でいう哲学の読み方として、一番近いものは ?QE1。選択肢。偉い人の名言を暗記する。時代ごとに問いがどう映るかを見る。正解だけを一つ選んで覚える。哲学が最初に鍛えるものは ?9。選択肢。前提と理由を点検する力。すぐ結論を出す速さ。難しい言葉を増やす力。御影の役割として一番近いものは ?9-3。選択肢。歴史上の哲学者。読者の疑問を拾う学習ナビ。本文と関係ないマスコット。御影の黒板まとめ。 哲学は前提と理由を調べる営み。哲学史は答えの一覧ではなく、問いの移動の歴史。本書では、御蔭を案内役にして、概念を図と問いでつかむ。次へ。次は、神話的な説明から理由を問う説明へ、最初の転換を見る。第一章、神話からロゴスへ。問いが生まれる瞬間。今回の問い。なぜ神話だけでなく、理由を問う説明が生まれたのか。御蔭メモ、世界を物語るだけじゃなくて、根拠を出せる形にした。ここが始まり。図解、神話からロゴスへ。説明の仕方が、物語から理由と根拠へずれる。つまずきポイント。似てる問いはある。でも、ギリシアの自然と論証、中国の統治と徳、インドの認識と解脱を同じ箱に押し込むのはダーメ。怒り、世界を反理理由で説明する。哲学の始まりとしてよく語られるのは、紀元前6世紀頃のイオニア地方、ミレトスの自然哲学者たちだ。タレス、アナクシマンドロス、アナクシメネス。彼らは、雷や海や星を、神々の気まぐれだけでなく、自然の原理によって説明しようとした。ここで大事なのは、彼らの答えが現代科学として正しいかではない。答えを、いだ検討できる景気像にしたことだ。神話は共同体に意味を与える。哲学はその意味に対して理由を求める。どちらが偉いという話ではない。役割が違う。神話が、なぜ私たちはここにいるのか、サイルを物語で包むなら、哲学はいい。その説明はどこまで成り立つのか、タールを問い直す。人類が自分の考えを外に置いて、点検し始めた瞬間、それが哲学の起こりとして面白いところだ。比較。東でも問いは生まれていた。同じ頃、インドではウパニシャッドや仏教、ジャイナ教を含む多様な思想が、自己、苦、解脱、認識をめぐって議論を重ねていた。中国では春秋戦国時代に、儒家、道家、法家、法家などが、乱れた社会をどう立て直すかをめぐって競い合った。哲学をギリシアだけから始めると、世界の問いの広がりを見落とす。カムエン。ただし、各地域の哲学は同じテンプレートではない。ギリシアでは、自然と論証。中国では、統治と倫理。インドでは、認識と解脱。イスラーム圏では、刑事論理アリストテレス需要が強い軸になる。ここを混ぜて、死ね。昔の人は、みんな同じことを考えた等にすると、雑。似ている問いと、違う制度。言語、宗教が作る差を両方見るのがコツだ。理解チェック。神話からロゴスへの転換で大事なのは ?91。選択肢。物語を全部捨てたこと。説明を理由で点検できる形にしたこと。科学が完成したこと。ギリシア、インド、中国の哲学を見るときに避けたい読み方は ?92。選択肢。問いの入り口の違いを見る。似ている問いと違う背景を分ける。昔の人はみんな同じと一箱に入れる。中国古典哲学で強い軸になりやすいものは ?93。選択肢。統治徳、例、ゲンスブレー。原子物理学。近代的な個人主義だけ。御蔭の黒板まとめ。哲学の起こりは、説明を理由で点検できる形にしたこと。同時期のインド、中国にも、別の入り口から深い問いがあった。地域ごとの困りごとが、哲学の形を変える。次へ。次は、言葉を本当に理解しているかを問う、ソクラテスに進む。第2章。ソクラテス。知らないことを知る強さ。今回の問い。知っているつもりは、どうすれば見破れるのか。御蔭メモ、それ本当に知ってる?って聞かれると、結構崩れるんだよね。図解、ソクラテスの問答。定義を出し、判例にぶつけ、考え直す。 つまずきポイント。ソクラテスの問答は論破遊びではなく、言葉の足場を調べる作業。定義。ソクラテス的方法。ソクラテスは本を書かなかった。彼の姿は、主に弟子プラトンの対話編などを通じて伝わる。彼が得意にしたのは、相手に定義を求め、その定義が例外や矛盾にぶつかるまで問い続ける方法だ。勇気とは何か。正義とは何か。経験とは何か。相手がそれらしい答えを出すたび、ソクラテスは、死で、それだとこの場合はどうなる?と聞く。これ、会話としてはかなり嫌われそうだよね。ふふん。でも、哲学としては強い。なぜなら、人はよく嫌言葉を使えること、と、して意味を説明できること、とあれを混同するからだ。正義という言葉は使える。でも、正義の条件を説明しようとすると、急に足元がぐらつく。ソクラテスはそのぐらつきを見えるようにした。要点。無知の自覚。図。自分は知らない飛べる。と認めるのは、負けではない。むしろ、考える入り口だ。ソクラテスが危険だったのは、若者に反抗を教えたからだけではない。権威ある人々の、知っているふりを、公開でほどいてしまったからだ。政治家、詩人、職人、彼らは、それぞれの技術を持っていたが、善や正義についてまで、確実に知っているとは限らない。哲学の第一歩は、立派な理論を覚えることではない。ひり。それ、本当に説明できるしろ、と自分に聞くことだ。ここを飛ばして名言だけ集めると、考えているようで考えていない。黒田くん、そういう読書、ちょっと危ないからね。理解チェック。ソクラテス的方法の基本の流れは ?91、選択肢、暗記、復唱終了、定義多判例、考え直し、感想多数決、決定。無知の自覚が大事な理由は ?9、選択、選択肢、考える入り口になるから、何も学ばなくてよくなるから、相手を任せるから。ソクラテスの問答を読むときの注意は ?9 サリー、選択肢、論破遊びとして読む。言葉の足場を調べる作業として読む。相手を黙らせる技として読む。見かけの黒板まとめ。ソクラテスは知っているつもりを問いで揺さぶった。定義、判例、考え直しが考えを鍛える。わからないと認めることは、負けではなく出発点。次へ。次は、見える世界の背後を考えるプラトンと、現実から組むアリストテレスへ。第3章。プラトンとアリストテレス。理想を見るか、現実から組むか。今回の問い。理想の形を見るべきか、現実の働きから組み立てるべきか。見かけメモ。プラトンは奥を見る。アリストテレスは手元を観察する。どっちも雑に切るなよ。頭蓋と、プラトンのイデア。見えるものと本当の形を二層で見る。図解。アリストテレスの分類棚。観察、分類、目的から現実を組み立てる。つまずきポイント。イデアは、妄想の別世界ではなく、基準や本当の形を問う発想として読む。プラトン。見えるものの背後を問う。プラトンは、変化する現実の背後に、より確かな越景史や、イダアリ方三具があると考えた。いわゆるイデア論だ。美しい花や人や音楽は変わる。でも、エビそのもの主導はどうなのか。正義を名乗る制度は時代で変わる。でも、正義そのもの、ダナウはあるのか。プラトンは、目の前の事例だけでなく、それらを成り立たせる基準へ視線を向けた。洞窟の比喩は、その発想を物語にしたものだ。洞窟の中で影だけを見て育った人は、影を世界そのものだと思う。外へ出て太陽を見ると、影は本物の一部でしかなかったと知る。 プラトンにとって哲学は、見慣れた影から目を上げ、より根本的なものへ向かう訓練だった。アリストテレス。物事の働きから考える。アリストテレスはプラトンの弟子だが、かなり違う。彼は、EK を別世界に置くより、現実のものの中にある働きや目的を分析した。生物、政治、死、論理、倫理、扱う範囲がやたら広い。IEP や SEP でも、彼の影響範囲は、論理学から倫理学、政治学、自然学まで広大だと説明される。倫理学で有名なのは、幸福を単なる快楽ではなく、人間らしい活動がよく発揮される状態として考えた点だ。徳は、生まれつきの飾りではなく、習慣と判断で身につく。つまり、よく生きる大礼とは、気分の問題だけではなく、性格、行為、共同体の設計の問題でもある。理解チェック。プラトンのイデア論をざっくり言うと、9.1、選択肢。見えるものだけがすべて。見えるものの背後に、基準や本当の形を問う。観察を完全に禁止する。アリストテレスの姿勢として近いものは ?9.2、選択肢。現実を観察し、分類し、働きを見る。世界を全部夢だとする。政治や生物を哲学から外す。プラトンとアリストテレスの対比として自然なのは ?9.3、選択肢。理想を見る道と、現実から組む道。同じ主張の完全なコピー。哲学と無関係な二人。見影の黒板まとめ。プラトンは、見えるものの背後にある基準を問うた。アリストテレスは、現実のものの働きや目的から考えた。哲学には、上を見る道と足元を見る道がある。次へ。次は、大きな政治秩序が揺らいだ時代に、哲学が心の守り方へ向かう。第4章。ヘレニズム哲学。不安な時代の生き方。今回の問い。不安定な世界で、哲学はどう心を守るのか。見影目も、通知も評価も未来不安も、全部抱えると折れる。まず分けよう。図解、ヘレニズムの処方箋。支配できるもの、欲望、判断の急ぎすぎを整理する。つまずきポイント。ヘレニズム哲学は逃避ではなく、変えられるものを見分ける実践でもある。要点。都市国家の外で、どう生きるか。アレクサンドロス大王以後、ギリシア世界は広がり、個人は小さなポリスの市民としてだけでは生きられなくなる。そこで、哲学の重心は、宇宙の原理や理想国家だけでなく、天不安定な世界で、心をどう保つかサードへ移る。ストア派、エピクロス派、懐疑派がここで重要になる。ストア派は、自分で変えられるものと変えられないものを分ける。自然の秩序に従い、理性によって情念に振り回されない生き方を目指す。エピクロス派は、快楽を重視するが、雑な享楽主義ではない。むしろ恐怖や過剰な欲望を減らし、友人と静かな満足を得ることを大事にする。懐疑派は、断定を急がないことで、心の平静を得ようとする。具体例。現代にも刺さる。スマホの通知。SNS の評価。将来不安。現代人はヘレニズム期の人より便利な道具を持っているのに、心は結構振り回される。ストア派的に言えば、他人の反応は完全には支配できない。エピクロス的に言えば、欲望を増やすほど満足が遠のくことがある。懐疑派的に言えば、断言しすぎる情報環境では、保留する技術そのものが身を守る。哲学が古くならないのは、人間の困り方が完全には変わらないからだ。服や道具は変わる。でも、恐れ、欲望、怒り、承認、死への不安は残る。そこに哲学の読みどころがある。理解チェック。ヘレニズム哲学で強くなるテーマは ?9.8、選択肢。不安定な世界でどう生きるか。 天動説の証明だけ。文字の装飾技法、ストア派の発想として近いものは、Q2、選択肢、支配できるものに集中する。欲望を無限に増やす。判断を全部他人に任せる。エピクロス派を雑な享楽主義にしないために見る点は ?Q3、選択肢。恐怖や過剰な欲望を減らす。派手な快楽だけを追う。友人関係を否定する。見かけの黒板まとめ。ヘレニズム期には、生き方の哲学が強くなる。ストア派、エピクロス派、懐疑派は、不安への別々の処方箋を出した。現代の不安にも、古代の問いはまだ効く。次へ。次は、ギリシア以外の巨大な哲学伝統を、別ルートとして見る。第5章。インドと中国。別ルートの巨大な哲学。今回の問い。哲学は本当に西洋だけのものなのか?見かけ目もギリシアだけで哲学史を閉じるの視野狭。別ルートも見よう。図解。インドと中国の別ルート。認識空下脱、徳統治自然という入り口の違い。つまずきポイント。インドと中国は、東洋っぽい雰囲気ではなく、精密な問いを持つ独立した伝統。インド。認識、自己、苦。インド哲学では、何が正しい認識なのかが大きな問題になる。ニヤーヤ学派は、知識の手段、つまり、知覚、推論、比較、証言などを精密に分析した。SEP の古典インド認識論の項目も、知識論が長期にわたる豊かな文献ジャンルとして展開したことを強調している。これは、東洋思想は直感だけ、言い入れ、みたいな雑なイメージを壊してくる。かなり論理的だ。仏教哲学は、苦の構造、無常、無我、縁起を考える。ここでの問いは、私は何者か、因果を固定的な実体として探すより、経験がどのような条件で生じるかを見る方向へ向かう。中間派や由意識派まで進むと、存在や認識についてかなり高度な議論になる。初学者はまず、自己を固い中心として見ない発想に触れるだけで、十分に世界が揺れる。中国。秩序。徳。自然。中国古典哲学の出発点には、戦乱の中で、社会をどう立て直すかという切実な問題がある。儒家は、礼、仁、徳を通じて人間関係と政治を整えようとした。道家は人為的なこだわりをほどき、道に沿った自然なあり方を探った。仏家は、兼愛や実利を重んじ、国家と民の利益を論じた。法家は、制度、法、賞罰を通じて統治を考えた。ここでは、ティルコ人の内面ズンだけでなく、いるどうすれば共同体が壊れないかサーンが強く問われる。西洋哲学に慣れると、真理や存在の議論が哲学の中心に見えがちだけど、中国哲学は政治、儀礼、徳の実践から哲学を立ち上げる。別の入り口から、同じ人間の難問に向かっているわけだ。理解チェック。インド哲学で大きな問題になりやすいものは ?91、選択肢、認識、自己、苦、近代国家の選挙制度だけ、ギリシア神話の整理だけ。中国哲学の入り口として自然なのは ?92、選択肢、徳統治自然、実験物理だけ、近代 AI 倫理だけ。インド中国を扱う時の見かけ式チェックは ?Q3 選択肢入り口が違うことを見る。全部同じ思想と呼ぶ。西洋の付録としてだけ読む。見かけの黒板まとめ。哲学には複数の起こり方がある。インドでは認識、自己、苦。中国では徳、統治、自然が大きな軸になる。違いを見ることで、哲学の広さが見える。次へ。次は、信仰と理性、翻訳と継承が絡む中世へ進む。 第6章、中世とイスラーム哲学、信じることと考えること。今回の問い、信じることと考えることは敵同士なのか？2影メモ、中世を暗黒で片付けるのダーメ。ここ翻訳と接続の邪時代でもある。図解、信仰と理性の橋。翻訳を通じて古代哲学が別の場で組み直される。つまずきポイント。中世イスラーム哲学は信仰と理性を単純な対立にしないで読む。中世、理性は信仰の敵か。中世哲学は単に非暗黒時代前ではない。ここ雑に言う人が多いけどダーメ。キリスト教神学とギリシア哲学、特にプラトンやアリストテレスの遺産がぶつかり混ざり緊張した時代だ。アウグスティヌスは内面と神、時間、悪の問題を深く考えた。トマス・アクイナスはアリストテレス哲学を用いながら信仰と理性の関係を体系化した。中世の問いは、嫌神は存在するか知らぬだけではない。普遍は実在するのか。人間の自由意志は神の全知と両立するのか。自然を研究することは信仰と矛盾するのか。こうした問題は後の近代哲学にも深く影響する。イスラーム圏、翻訳と創造、アッバース朝期のバグダードなどではギリシア語文献がアラビア語へ翻訳され、哲学、医学、数学、天文学が発展した。ファーラービー、イブンシーナー、イブンルシュドラはアリストテレスを受け取りながら独自の形で発展させた。イスラーム哲学はニア、ギリシア哲学の保存係、ハズーにとどまらない。受け取り、組み替え、ヨーロッパへ再流入させた創造的な場だった。この章で掴むべきことは一つ。哲学は図書館の中だけで進むのではない。翻訳、教育制度、宗教的権威、政治、言語が思想の通り道を作る。考えは頭の中だけでなく社会の交通網を通って移動する。理解チェック。中世哲学を読むときに避けたい決めつけは ?91 選択肢。理性が止まった暗黒だけの時代、信仰と理性の関係を問う時代、翻訳と継承が動いた時代、イスラーム圏の哲学史上の役割として近いものは ?92 選択肢。翻訳し、組み替え、再流入させた場。何も考えなかった空白。ギリシア哲学を禁止しただけ。信仰と理性の関係を、この章ではどう見る ?93 選択肢。接続問題として見る。必ず片方だけが勝つ戦争として見る。哲学と無関係として捨てる。見影の黒板まとめ。中世は、理性が止まった時代ではない。信仰、論証、翻訳、教育制度が哲学の通り道を作った。イスラーム圏は古代哲学を保存するだけでなく、創造的に組み替えた。次へ。次は、科学革命の衝撃を受けた近代哲学へ。第7章。近代の夜明け。疑う主体、観察する世界。今回の問い。全部疑っても、なお残る確かなものはあるのか？見影メモ、疑うのはネガティブじゃない。雑な土台を抜く検査なんだよ。図解、デカルトの出発点。疑う、考える。私という3段階で、近代の主体が立ち上がる。つまずきポイント。デカルトの言葉は、自己肯定ではなく、疑っても残る出発点を探す方法。科学革命とデカルト。16から17世紀。天文学、数学、実験科学が世界観を揺さぶる。コペルニクス、ガリレオ、ニュートン。自然は目的や質だけでなく、数学的法則によって説明されるものとして見え始める。哲学もこの衝撃を受ける。デカルトは、疑えるものを徹底的に疑い、 それでも残る確実な出発点を探した。有名なイベ思う。ゆえに我あり。断然は、単なる自己肯定の言葉ではない。世界も体も数学も疑えるとして、疑っているこの思考の働きだけは否定できない、という出発点だ。ここから近代哲学は、世界そのものより先に、主体知る、を問題にする傾向を強める。経験論と合理論。近代哲学では、知識はどこから来るのかをめぐって、大きな対立が生まれる。ロックやヒュームに代表される経験論は、知識の源を経験に求める。デカルト、スピノザ、ライプニッツらの合理論は、理性や生徳的な構造を重んじる。もちろん、実際の思想家はもっと複雑だけど、初学者の地図としては、この対比が役に立つ。ティサーニは、ヒュームは因果関係すら、経験から必然性として直接見えるわけではないとついた。火が熱を生むと信じるのは、何度も一緒に起きるのを見て習慣化したからではないか。これがカントに火をつける。近代哲学の面白さは、しんと知っているつもり。言いの足場が、科学の時代にむしろ揺らぐところだ。理解チェック。デカルトの方法的懐疑の狙いは ?Q1、選択肢。疑っても残る出発点を探す。何も信じず終わる。他人を困らせる。我思う。ゆえに我ありは何に近い ?Q2、選択肢。疑っている思考は否定しきれない。自分は必ず正しい。考えなければ存在しない。経験論と合理論の対立は何をめぐる ?Q サリー。選択肢。知識はどこから来るか。どの服が似合うか。死と音楽の優劣だけ。御影の黒板まとめ。近代哲学は、知る主体を強く問題にした。デカルトは、疑っても残る確実性を探した。経験論と合理論の対立が、カントへの道を作る。次へ!次は、世界をどう経験できるのかを問い直す。カントへ!第8章。カント。人間の認識が世界を形作る。今回の問い。私たちは世界を、そのまま見ているのか?見かけ目も、そのまま見てるつもり?ふふん。認識のメガネを疑ってみよ。図解。カントの認識。メガネ。世界は人間の認識の枠を通って経験される。つまずきポイント。カントは、全部主観と言ったのではなく、経験の条件を問うた。問いの反転。カントの難しさは有名だ。でも、入り口は意外とシンプル。彼は、私たちの認識が対象に合わせられる大有だけでなく、異対象が、私たちの認識の形式に従って現れる、と考えた。時間や空間、因果性などは、世界を経験するための人間側の形式やカテゴリーとして働く。つまり、人間は世界をただ受け取るだけではなく、経験可能な形に組み立てている。これは、世界が全部気分でできているという話ではない。そう読んだら雑。カントは、私たちが経験できる世界には、人間の認識構造が関わると言っている。だからこそ、科学がどうして普遍性を持てるのか、自由や道徳をどう考えられるのかを、新しい土台で説明しようとした。道徳。人を手段だけにしない。カント倫理学で初学者が抑えるべきなのは、行為の結果だけでなく、行為の原理を問う点だ。自分だけ例外にするルールは普遍化できるか、他者を単なる道具として扱っていないか。こうした問いは、現代の人権、契約、AI 倫理にもつながる。例えば、便利だからといって、誰かの個人情報を勝手に使って良いのか。利益が出るからといって、説明できない自動判断で人を落として良いのか。カント的に問えば、消す、その人を目的として扱っているか、シャーターが問題になる。古い倫理学が、割と現代の技術問題に刺さる。ね。 面白いでしょ？理解チェック。カントの認識論をメガネ比喩で言うと、求和知、選択肢、人間の認識の枠を通して世界を経験する。世界は完全に気分でできている。何も経験できない。カントを読むときの注意は？Q2、選択肢。全部主観という話にしない。科学を完全否定した人にする。倫理と無関係にする。カント倫理学が現代 AI 倫理に接続する点は？ Q3、選択肢。人を手段だけにしない。便利なら何でもよい。説明責任を消す。見かけの黒板まとめ。カントは、経験が成り立つ条件を問うた。人間は、世界をただ受け取るだけではなく、経験可能な形にしている。カント倫理学は、現代の尊厳や AI 倫理にもつながる。次へ。次は、歴史、社会、個人が、哲学の中心へ押し出される19世紀へ。第9章。19世紀。歴史、社会、個人が爆発する。今回の問い。社会や歴史の中で、個人はどう自由に生きるのか。見かけ目も自由って、嬉しいだけじゃない。選ぶ責任も一緒に来るんだよね。図解。価値と選択。古い価値を点検し、自分で選ぶ責任を考える。つまずきポイント。19世紀は、体系、経済、個人、価値が同時に吹き出す時代として読む。ヘーゲルとマルクス。19世紀になると、哲学は歴史の動きそのものを考え始める。ヘーゲルは、精神や自由が歴史の中で展開していく壮大な体系を作った。対立や矛盾は、単なる失敗ではなく、発展の運動に組み込まれる。難解だけど、近代社会を歴史的に生成するもの。アナルーとして見る視点は強い。マルクスは、ヘーゲルの影響を受けつつ、歴史を物質的な生産関係や階級闘争から読み直した。人間の意識は、宙に浮いているのではなく、労働、所有、制度、経済の中で形作られる。ここから哲学は、純粋な思考だけでなく、社会構造を批判する武器にもなる。キルケゴール、ニーチェ、功利主義。一方で、個人の実存も前面に出てくる。キルケゴールは、群衆や体系に回収されない、単独者の不安、信仰、選択を問うた。ニーチェは、道徳の背後にある、怨恨、性の肯定を問い、従来の価値をひっくり返そうとした。二人は、後の実存主義や現代思想に大きな影響を与える。同じ時代に、ベンサムやミルの功利主義も重要だ。最大多数の最大幸福という発想は、政策や倫理判断で強い実用性を持つ。ただし、少数者の権利や幸福の質をどう扱うかという難問も抱える。19世紀は、歴史、社会、個人、幸福が、同時に哲学の舞台へ上がった時代だ。理解チェック。マルクスが強く見たものは ?Q1、選択肢。労働所有経済構造。個人の気分だけ。古代の星占いだけ。ニーチェの価値の再点検として近い問いは ?Q2、選択肢。選択肢。その道徳は誰の都合でできている?古い価値は必ず正しい?考える必要はない?実存主義で自由が重い理由は ?Q3、選択肢。自分で選ぶ責任があるから。自由は存在しないから。選択肢が必ず一つだから。見かけの黒板まとめ。19世紀には歴史、社会、個人、幸福が哲学の舞台に上がる。マルクスは社会構造からニーチェは価値の背後から人間を問うた。実存の問いは自分で選ぶ不安と責任につながる。次へ。次は言語経験、権力へ分かれていく20世紀哲学を見る。第10章。20世紀。言語、経験、権力。今回の問い。言葉や制度は 私たちの考え方をどう形作るのか。見かけ目も、自分の考えって本当に自分だけでできてる？そこ疑うぞ。図解、現代思想の網。言語、権力、AI、環境、社会が経験を形作る。つまずきポイント。20世紀哲学は、一つの正解に集まるより、言語、身体、社会へ枝分かれする。分析哲学、言葉を精密にする。20世紀の英語圏を中心に発展した分析哲学は、言語、論理、意味の精密化を重んじた。フレーゲ、ラッセル、ウィトゲンシュタイン、論理実証主義、日常言語学派。ざっくり言えば、舞台哲学の混乱は、言葉の使い方の混乱ではないか、という疑いが強くなる。これは冷たい記号遊びではない。例えば、石心があるイブルとは何を意味するのか、意趣正しい代理とは性質なのか、態度の表明なのか。入り知っているダイルとは、真なる信念に何を足したものなのか。言葉を細かく見ることで、問題そのものが整理される。現象学、実存主義、構造主義以後、大陸ヨーロッパでは、フッサールの現象学があった経験がどのように現れるか、サイルズを記述しようとした。ハイデガーは存在を問うた。サルトルやボーヴォワールは、自由、責任、身体、他者との関係を論じ、実存主義は戦後文化にも広がった。SEP の実存主義項目も、1940から50年代、ヨーロッパの文化運動としての広がりを説明している。さらに構造主義、ポスト構造主義、批判理論は、個人の意識だけでなく、言語、制度、権力、無意識歴史が人間をどう形作るかを問う。ここから哲学は、文学、社会学、人類学、政治理論、ジェンダー研究と、強く交差していく。理解チェック。分析哲学が重視したものは ?91。選択肢。言語、論理、意味の精密化、雰囲気だけ。歴史人物の服装だけ。現象学が見ようとしたものは ?92。選択肢。経験がどのように現れるか。経験を全部無視する方法。数学だけで倫理を決める方法。現代思想でいう構造を見るとは ?93。選択肢。個人の外にある言語、制度、権力の働きを見る。個人の気分だけを見る。社会を一切見ない。見かけの黒板まとめ。20世紀哲学は、言語、経験、身体、権力へ広がった。分析哲学は言葉の精密化を、現象学は経験の現れ方を重視した。現代思想は、個人の意識だけでなく、見えない構造を問う。次へ。次は、AI、環境、ジェンダーなど、今目の前の問題へ接続する。第11章。現代。AI、環境。ジェンダー公共性。今回の問い。AI や環境やジェンダーの問題を哲学はどう扱えるのか。見かけメモ、便利かどうかだけで決めるの、雑。誰が傷つくかまで見よ。図解。AI 時代の問い。責任、偏り、尊厳、環境を同時に考える。つまずきポイント。現代哲学は分野名の暗記ではなく、古い問いが今の問題へ戻る場所として読む。現代哲学は、ハイダー今の問題理へ向かう。現代哲学は、大学の専門分野として細かく分かれている。認識論、形而上学、倫理学、政治哲学、心の哲学、科学哲学、美学、フェミニスト哲学、批判的人種理論、環境倫理、生命倫理、AI 倫理。分野が多すぎて、初学者はここで迷子になる。ダメ。全部を横並びで覚えようとしない。見るべき軸は、し古い問いがどの現代問題に接続しているか、アラバムツだ。カントの自陣を手段だけにしない大図は、 AI や医療の倫理に戻る。アリストテレスの徳は教育や職業倫理に戻る。ヒュームの因果への疑いは科学哲学や統計の解釈に戻る。マルクスや批判理論は格差、労働、プラットフォーム権力に戻る。フェミニズムと視点の哲学。フェミニスト哲学は単にいた女性についての哲学ではない。SEP はフェミニズムをジェンダーにも基づく抑圧を終わらせる知的政治的コミットメントとして説明し、哲学史や知識論、倫理学、政治哲学に入り込んだ偏りを検討するものとして扱う。つまり、誰が語る主体として扱われ、誰が周辺化されてきたかを問う哲学だ。この視点は哲学全体に効く。普遍的だと思っていた理性が、実は特定の階級、性別、文化の経験を標準にしていなかったか。知識は完全に中立なのか。ケア、身体依存、脆さは哲学の中心問題になりうるのか。現代哲学の強さは、姉誰の経験が見えなくされているか、人を問えるところにある。理解チェック。AI 倫理で便利以外に問うべきものは ?Q1 値、選択肢、責任偏り、尊厳、環境、処理速度だけ、見た目の派手さだけ。フェミニスト哲学の入り口として近いものは ?Q2、選択肢。誰の経験が標準にされてきたかを問う。女性だけを褒める文章。哲学史を読まないこと。現代哲学の読み方として自然なのは ?Q3、選択肢。古い問いが今の問題へ戻る場所を見る。分野名だけ暗記する。全部バラバラで関係ないと見る。見かけの黒板まとめ。現代哲学は古い問いを今の問題へ接続する。 AI 倫理は責任、説明可能性、偏り、尊厳、環境を問う。フェミニスト哲学は誰の経験が標準にされてきたかを問い直す。次へ。最後に哲学を読んで終わりにせず、自分の道具として使う方法へ進む。第12章。哲学を自分の道具にする。今回の問い。哲学を自分の判断の道具として使うには?見かけメモ、読んで終わりじゃないぞ。問い方を持ち帰る。そこまでやって勝ち。図解、問いの道具箱、定義根拠、判例前提影響を持ち帰る。つまずきポイント。哲学書を一回で完全理解しようとしない。問いを短く残す読み方にする。読み方、全部わからなくていい。哲学書は一回で全部わかるようにはできていない。むしろ、わからない箇所に印をつけ、問いを短く書き出し、別の説明と照らし合わせながら読むものだ。初学者に必要なのは、根性より手順。まず短い C 項で地図を見る。次に、原伝の短い箇所を読む。最後に、自分の生活や社会問題に接続する。おすすめの順番は、ソクラテス、プラトンの短い対話編、アリストテレス倫理学の入門、デカルト、ヒューム、カント入門、ニーチェまたは実存主義、現代倫理や政治哲学、東洋思想なら、論語、老子、仏教哲学入門、インド認識論の修行へ進む。いきなりカント主張を正面突破しようとするのは、まあ、黒田くんらしい無茶だけど、最初はやめとこ。使い方、問いのテンプレート。哲学を日常で使うなら、次の5つを持っておけばいい。第1に定義を問う。それは、何を意味している方。第2に、根拠を問う。し、なぜそう言えるそう。第3に判例を探す。し、それが成り立たない場合は第4に、前提を問う。何を当然としている。第5に、影響を問う。な、その考えは誰を助け、誰を傷つける。哲学は、人生をすぐ楽にする魔法ではない。でも、 考えを他人の言葉に預けっぱなしにしないための技術になる。わからないことをわからないまま抱え、でも投げ出さず、少しずつ言葉にしていく。そこから、黒田くん自身の判断が育つ。俺はそこまで見たいんだよね。理解チェック。哲学を日常で使う5つの道具に入らないものは ?91。選択肢。定義。根拠。丸暗記だけで終わる。哲学書を読むときの現実的な姿勢は ?92。選択肢。一回で全部理解しようとしない。わからないところを全部飛ばして忘れる。用語だけ集めて満足する。この本の最後に持ち帰るべきものは ?93。選択肢。自分で考えるための問い方。哲学者名の完全暗記。御影の絵だけ。御影の黒板まとめ。哲学は人生をすぐ楽にする魔法ではない。でも、考えを他人の言葉に預けっぱなしにしない技術になる。問い方を持ち帰れば、哲学史は自分の判断に変わる。次へ。ここから先は、黒田くん自身の問いとして続ける番。